火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月8日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。1時間よろしくお願いしますね。もう春満開と言いますかね、もうお花もすごいことになってますけれどもね、もう花も咲き乱れておりますけれども、もうなんですかね、もうなんかあったかすぎてちょっと気持ち悪いぐらいの暖かさなんですがね、このとこ体調なんかどうでしょうね。相棒のチキンソー、今いつからでございます。
春に暁を覚えて
眠いでしょう。
眠いですね。僕もね、チキンソールの今いつからですか。
ああ、言うの忘れてますね
危ない
危ない危ないですね、うん、もう眠いんですよ、常に、
うん、
あれ、ね、なんでしょうね、
このポカーとした感じがね。そ
う
そ
う、お昼ご飯食べた後とかものすごい眠いでしょ
う。もう殺してみ
たいな、いやいや、そこまで思わないですけど眠いんですよ。
眠いね。
で、家でもね、うん、ちょっとまあ家で晩酌なんかしてね、はい、ちょっと飲むとね、もうすぐ寝てしまうんですよね
それまた違うかもしれない。
あ、違いますかね、それ
また違う。
あ、そうでしょうけどね。まあでもね、4月8日、はい、どうですかね、4月8日、はい、8日というとね、なんかこう、うん、昔からやはり入学式、はい、とか新学期っていうイメージがね、だいたい4月8日とかでしょ、
う
ん、まあもちろん4月8日が日曜日なんかであれば9日になったりするんでしょうけれども、うん、基本的に4月8日っていうとね、なんかこうずっとイメージ的に4月8日っていうと毎年カレンダーで見ても勝手に入学式とか思ってたんですよ。で、今日もね、昼間午前中ですかね、ちょっと外にいましたらね、もう入学式、小学校とかもね、もうそれこそね、この間一回ね、番組のメールでいただいてましたけれどもね、小学生の入学式もね、うん、もうお子さんたち皆さんスーツですよ。パリッと
パリッと
パリッとスーツですよ。それもあれですよ、そんなね、うん、我々の頃のような感じじゃないですね。
そうなの、こうなんていうの、田舎のこの、
うん、
この、背広みたいな、なんていうか、なんというか、あれじゃないですか。
もうね、おしゃれです。
おしゃれです、ね、違う、オートコクチューブとかなんか
言えば、そこまでどうかわかりませんけどねなんかね、僕から見てたらね、うん、みんなお金持ちのボンボンに見えるんですよ。あ、
シュッとしてるね。
シュッとしてるんですよあれがね、もう間違いなく我々の頃のようなね、鼻垂らした子供はいないですね
ほんま見ない
ないですね。もうなんか小綺麗な感じです。もうお父さんお母さんもパリッとして ね、今日なんかはやはりもうね、子供さんの晴れ姿に、ね、うん、もう一緒に歩いてらっしゃいましたけれどもね、本当になんか周りの見ると、うん、春、そしてこうパッとこう周りを見るとこう桜がものすごい先に乱れまして ね、
そうですよ。
もう今日なんかね、安野のちょっと堤防沿いにちょっと車で走ってたんですけどね、うん、もうなんていうんですかね、眩しいぐらいピンクです。
ピンク、
うん、
富山の金さんいっぱいいた。
いっぱい行きましたそれまたちょっとややこしいですね。いやいやいや、もうね、こうなんていうんですかね、ほんまぶしいぐらい、まあ、天気も良かったので、うん、眩しいぐらいピンクでしたね。もう素敵ですね、うん、お花見ですね。皆さんもお花見も行かれた方、この日曜日なんかもね、気温もすごく高かって、うん、はい、天気も良かったですしね、うん、そうそう、この間なんか日曜日車に温度計ついてるじゃないですか、はい、あれをピッと見るとね、22度でしたからね、昼頃
もうね、
昼過ぎかな、
あ
ったかいですよ、うん、ですからもうこの間の日曜日なんか皆さんお花見にも行かれたんじゃないですかね、うん、まだそういうお話も聞きたいです
、ね、
今月のテーマがね、
うん、
旅、あとお出かけ、旅の思い出とか行きたいところ、ね、そういう旅行に行った時のエピソードでも結構ですしね、普通にドライブ、お出かけ、全て結構ですのでね、そういったことをテーマに今月はお送りしておりますので、どしどしメールの方いただきたいと思います。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思っております。今日の1曲目、
うん、
勝手に仕上がれた思えない新曲を、
どうなの、
1曲目からね、勝手に仕上がれたちょっと思えない新曲を持ってまいりました、うん、結構この歌好きなんですよ。もう有名な曲でございます。皆さんご存知だと思います、
うん、
これが出た頃には、テレビのコマーシャルの、なんてタイアップになってましたしね、うん、もちろん聞いたことある方たくさんいらっしゃいますけれども、ね、やっぱこの季節になるとね、ちょっと聞きたくなる曲でございますのでね、聞いていただきたいと思います、はい、原由子、花咲く旅。 音楽と
晩ご飯ドンドドンドン
ね
ね、
いやいや、音楽と晩ご飯のコーナーなんですが、
ドンドドンですよ、
ね、そうですよね。今生放送聞いてらっしゃる方はね、はい、びっくりされたでしょう ね、
びっくりしましたよね。
知ってる方は ね、ハロイコの花ソック旅路でございますって言っていきなりドンドドンって言いましたからね。
景気がええ曲になったもんやな、
ね、びっくりしましたけど、ね、
いいネット放送で抹消しますよ。
あ、自分の、はい、やはりこう、ね、天の声の力ですね。
この会話も抹消しますよ。
やられてしまいます。この今のね、天の声の言葉を聞いて分かる通りね、はい、もう全く天の声のミスでございます
ね。
これはもうネット放送の方でカットされるら
しい。卑屈な天の声です。
卑屈な天の声でございますけれどもね、はい、根に持ってますね。というわけでね、はい、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、今ちょっと編集点作ってしまいましたか、私。やばいな。
つなげとかないと。
続きで言わないとダメですね。ね、うん、このコーナーは、アマチュア料理人、うん、今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてきましてですね、はい、それに私が選曲するという、うん、そういうコーナーでございますのでね、ね、今日はどういった料理を。
今日はね、
はい、
君は未熟な、そうっすね。でね、君と味噌カツ丼。
なんでクククって笑いながら言うんですか。
これ考えてるとき結構楽しい。
楽しいんですね。一人聞かれて恥ずかしくはないんですね。
一人で考えてるから大丈夫。
あ、大丈夫なんですね。なるほど。いや、今あなた放送で言ってるんですよ。
あ、そうか。それはそれでちょっと変だね。
そうですよね。まあ、君は未熟なソースね、
うん。
君と味噌カツ丼。
味噌カツ
丼。味噌カツ丼なわけですね。うん、なるほど。これちょっと、ね、私結構好きですからね、味噌カツ。
味噌カツね。
はい、
岐阜とかあっちの方やね。
そうです。
名古屋とか。
岐阜とか、そうですね。あっちの方ですね。
あっちの方でね、よく味噌カツ丼ってありますけどね。
はい、
うん、まあ、ちょっとねひねりまして、はい、そういうなものを作ってみましたけども、はい、まずはとんかつを、
はい、
まあ、あの揚げるなり買ってください。
もうそこはもう買
って、もうはしょらして
はしょるわけですね。
もうすごいスタンダードなもんですからね。
もう買ってきてもいいと、
買ってきてください。まあ、一人暮らしだとね、わざわざこれで ね、
あ、そうです
ね、あの油をねこうたくさん使って、
ね、そうですね、
やるのもまたそれはそれでね、
まあまあ、
でもねとんかつね、あれですよ、うん、肉屋のとんかつか肉屋以外のとんかつって全然違いますよ。
あ、そうなんですか。
あ、まあね、
肉屋のとんかつはね、うん、カツ丼にはできない。
あ、そうなんですか。
もう味がもう出来上がってしまってて、
あ、うん、なるほど、なるほど。じゃあ普通に売ってる、はい、まあ、お惣菜屋さんとかの
声優、あの声優って言った
かも。今日動揺してはります
ね。動揺しちゃいますね。
どうしたんでしょうね。
まあ、スーパーで売ってる。
スーパーで
売って
る。
はい、
スーパーで売ってるようなやつよろしい
です
ね。
あ、そうです。
タンパクですよね。
そうですね。先に進めたいなと思いますけどね。
そうですね。まずとんかつを。
今日なんか楽しいですね。
春うららかな感じでね。はい、それでですね、とんかつを買ってもらって、はい、まずは、乗っけるもんですよね。
そうですね。
ね、で、コチュジャン。
コチュジャン。
ね、はい、ね、辛いやつですね。
そうですね。
辛くてちょっと甘い、
はい、
味噌ですね、うん。を大さじ
2
ですね。それにお味噌、普通のお味噌でいいです。
はい、
日本のお味噌ですね。
はい、
を小さじ1。
小さじ1。
まあ隠し味みたいな。
はい。
で、もう一つ隠し味が入ります
ね。はい。
ケチャップ。
ケチャップが入る。
ケチャップあるでしょ。
はい。
ケチャップを小さじ1。
小さじ1。
うん、で、みりんが小さじ1。で、火にかけて。
はい。
で、馴染ませるんですけども、はい、その時に牛乳でね、ちょっとずつの、
もう牛乳を使うんですね。
牛乳を使うんです。水とかお湯じゃなくてね。
ほう。
で、普通だとこれでお出汁とか入れたりするんですけどね。
はいはいはい。
ちょっとあの、まったり加減が欲しいので、牛乳で、
はい、
うん、伸ばして馴染ませます。
なるほど。
うん。
はい。
で、ここでですね、君は未熟なというところが、
そうですね、タイトルに入ってますね。
未熟な半熟卵をね、
はい、
未熟な半熟卵を作ろうかなというところで、
はい、
これね、あの時間をちゃんとメモっておいていただきたいんですけども、
はいはい、
卵をね、はい、あのお鍋に、まあ、水から茹でるんですけど、
はい、
で普通ですよね、水とお塩で、
そうですね、う
ん、普通に茹でるんですけども、
ゆで卵を作る時ですよね、うん、
で水から火を全開にして、
はい、
温めますね、
はい、
で沸騰しだしてから2分、
はい、2分
で、もうまあ出来上がりです。
取り出すわけですね。
取り出してもういきなりもう水にジャーッとこう水
を一気に冷やす、
一気に冷やしてください。これを放っておきますと普通の、ゆで卵
になっちゃうから
ね。
なるほど。
2分で止めるところに意義がある。
ああ、なるほどね、うん、2分ぐらいがちょうどいい。
ちょうどいいです。
なるほど。
で、丼の方にですね、
はい、
ご飯、
ご飯、
まあ、キャベツの千切りなんかあるとね、
いいですね。
で、とんかつ切ったやつ乗せます。
はい。
で、先ほどの味噌ソースね、
はい、
をかけてもらって、
はい、
その上に未熟な半熟卵を
乗せて、はいはい、
でちょっと切れ目入れるとね、もう中身の黄身がたらーっと落ちてきますので、
なるほど、美味しそうですね。もう
これはね、
このサマがね、
サマがね、なかなかいいですよ。
なるほど、
うん、あの QQブログの方にも写真は出ておりますので、
はい、はいはい、
これまた見ていただきたい、
ね、見ていただきたいですね、はい、
で、まあ、お味噌の、ソースに黄身のソースがかかるわけ、
はい、なるほどなるほど、
で出来上がると
、
ね、で未熟な半熟の黄身が、
はい、
濃い味噌味を包んでまろやか、
まろやか
で隠れたケチャップのさっぱり感で食欲をそそるであろうと。
あろうと。
うん、
おなるほどね、
うん。
まあ、だから普通の味噌カツ丼とはちょっと違うわけですよね。うん、
ちょっとね。しかも普通は八丁味噌とかああいうの
なんですけどね。でしかもケチャップ入ってますしね。うん、まあ、コチュジャンも入ってますからね。
意外とちょっとさっぱり、お味噌なんだけどもちょっとさっぱりめになります、
そしてとどめに牛乳入ってますから。
牛乳入ってますか。
このソースはこれちょっと想像できない感じですね、うんうん、で普通の味噌カツとはまたもう味もやっぱり違う、だいぶ違う、
違う、うん、
そうですか。
濃いですからね、普通 の、 あの味噌カツっていうのは八丁味噌にもう大量の砂糖を使ってやりますから甘い感じにしてますけども、はい、これもちょっとあのケチャップを入れてるとね、はい、酸味が加わるんで、ちょっとさっぱりした感じ、
トマトがですからね、
はいはい、それがあるので、
あ、なるほどね、
ただ濃いめにするためにその黄身の力を借りてみましたね、
はい、なるほど、うん、半熟で、
半熟で
未熟な
卵、
卵です、乗ると、
うん、
ああそうですかで、黄身は未熟なソースねと来てるわけです、
はい、
なるほどね、拍手来てますけど ね、
ね、
僕はどうかと思いますよ
まあ今日はね、天の声もちょっとね、判定が難しい、
難しいところですかね。いやいやいや、
まあ全体に甘くもし、甘くなるかもしれない。
甘くなるかもしれない。
すぐに噛んでますからね。
今日なんかちょっと天の声面白いですね。
いや、もう喋らんとこ。
ちょいちょいいじっていきたいなと思いますけれどもね。いや、そうですか。
はい、
なるほど。君と味噌カツ丼、
うん。
なるほどね。もう一度おさらいしますと、まずとんかつを買うと。
買ってもら
う。まあ、あの、買うなり、揚げていただくなり、もうそれはもうご自由に。
ご自由に。
ね、うん、そしてまずソースを作りますね。
コ
チュジャン大さじ2、
うん、
お味噌を普通のお味噌でいいんですね。これ小さじ
1、
そしてそこにケチャップも小さじ1と、みりんも小さじ1と、それを火にかけて、牛乳で少しずつ伸ばしていくと、
はい、
まあ、程よい硬さぐらいまで伸ばしていくと、もうそれはもうお好みですね。
お好みですね、
うん、でこれでソースを作っていただいて、
はい、
そして、未熟な半熟卵を作るわけでございますね。
そうです
。卵をまあ、まず要するに水の中に塩ちょっと入れて卵を入れま す、
はい、
でも水の間から火を全開にしまして、
はい、
沸騰したら2分で取り上げて一気に冷やすと、
うん、な
るほど、すると半熟であるだろう、
う
ということですね、うん、そして丼にご飯と、キャベツの千切りがあればそれにのものを乗せていただいて、
はい、
その上にとんかつを乗せまして、うん、先ほどのソース、
はい、
味噌ソースですね、これをかけて、うん、その上に今の卵、
はい、
黄身の、
黄身の、
ね、
未熟な黄身、
未熟な黄身の卵を乗せて、
うん、
そして切れ目を入れてとろっと刺すと、うん、見栄えもいいですね、これ。
見栄えもいいですよ。
なるほど。
ちょっとエンターテインメント入りますからね。
割ると、
だらーっと黄色い。
人の、こう、誰か他の人に出す場合でしたら、うん、こう出してからピッと切れ目を入れたいですね、
はいはい。だからね、ここでね、卵をね、はい、割るときね、卵の殻を取るときはできるだけ優しく、
そうですよね、
優しく潰
してしまいかねないですからね、
もうふにゃふにゃですから、
そうですね、
はい、気をつけましょう。
あ、なるほど、あ、そうですか、なるほどね、君は未熟なソースね、うん、ね、
はい、
まあ、選曲なんですけども、
あ、
私、まあ、今回はね、うん、もうダジャレ関係ありません。
そうなの、
ダジャレじゃないです。もうその、まあ、もちろんね、このタイトルの未熟とかね、
うん、
半熟というようなところにかけてるんですけどね、はい、そして、ね、ソースカツ丼で、ね、がっつりする感じにも、ね、うん、この曲は非常に合うんじゃないかなと思いますしね、うん、もうこのコーナーの、ね、うん、本来の姿である料理に雰囲気を合わせて選曲してくるというこの王道パターンで今日は選んでまいりましたけれどもね、うん、まあ、そこにしかも、
はい、
先ほどオープニングでもお話ししましたね、
うん、
まあ、入学式であるとか、はい、そういう日でもありますのでね、うん、今日選んだ曲はですね、吉田拓郎さんの曲なんでございますけれどもね、もうこれぞフォーク、
うん、
もうまさにフォークであり、そしてロックである、
うん、
いい曲でございます。これこそフォークの姿ですね。もう僕の個人的な意見ですけどもね、うん、やっぱりこう形だけのフォークではなくてね、やっぱこういう雰囲気を作ってこそ、
うん、
そしてこういうメッセージがあってこそ、
うん、
フォークなんじゃないかというふうに、うん、ちょっと偉そうに言いましたよ私今 ね、うん、その中でもね、制服という歌があるんですよ、はい、吉田拓郎さんでね、うん、まあどういうんですかね、まあ、これはもう新社会人とか、うん、まあ、そういう時期ですので、はい、新社会人の人とかね、うん、まあ、そういう人に向けてメッセージみたいな歌なんですよ。でもね、はい、ただ頑張れとかね、うん、どういうんですかね、頑張ってやっていこうみたいなね、うん、そんなことこの人言いません、まあね、この人決してそういうこと言いません、
そんな感じじゃない、
そういう言葉をメッセージにしたかったとしても、うん、そんな言葉は使いません、まあね、この人もうね、だから君たちはこれから大人になっていくと、うん、そして、だから今まで未熟なわけですね、うん、だから大人になっていくにつれて、こんな汚いこともいっぱい経験していくだろうし、うん、こんな嘘もつくだろうと、そうやって、人は生きていくんだっていうようなことをね、かなりね、厳しいお言葉が並んでおりますけれどもね、そういう曲でございますね、まあ、この、この今4月8日というこの時期にも合います、うん、そして総数カツ丼のガッツリした感じにもあ、そうですね、味噌カツ丼ですね、ガッツリした感じにも合います、うん、そしてこのあなたのつけたこの未熟なソース ね, ねのタイトルにも合うという、もうこのはもうこれ抜群の選曲やったんじゃないでしょうかね、
別に入っております
ね、もう自画自賛でございますけれどもね、もう僕が言わなきゃ誰が言うっていうね感じですけれどもね、キャシャーンですけどね、キャシャンですね、
そうです、
カシャン言いましたね今あなた、というわけでね、はい、今日のこの君は未熟なソースね、君と味噌カツ丼にはね、この時期にぴったりな、うん、もうまさにフォーク、もうじっくりと聞いていただきたいと思います。吉田拓郎です、制服。はい、聞いていただいた曲は吉田拓郎です、制服。ね、力強いでしょ、
ね、
ね、うん、あなた9で出るのに何をね、お紅茶をいただいてるんですか、
ね、ちょっとエレガントな
喋ってる最中、曲中に飲んだらいいじゃないですか。あ、そうですね、
聞き入ってました、
びっくりしましたよ、問いかけてるのに答えが返ってきそうにない感じでね
このゆったり感、
ね、そして目だけまだまだみたいな訴えかけたでしょ今僕にねやめていただきますか、ね、そういうことは、ね、というわけですけど、まあ、力強いです ね,
ね、
もういろんな意味が含まれてると思うんですけどね、うん、そしてねこの人のね、僕好きなのはね、好きなのでこれ細かいことであるんですけどね、はい、なんとかなどとか言うでしょ赤飯などっていうなどってよく出るんです。
あ、出る、
ね、僕結構ね好きなんです、
その古風な言い回し
とか、ね、そうそうそう、うん、それがね僕なんか割とそういうの好きですから、昔からね古風な感じは、うん、世界観と言いますから ね, ね、もう吉田拓郎さんでございますけれどもね、うん、はい、この方のね今日たまたまね、うん、この方の
奥様、
森下愛子さん、ね、お誕生日なんですね、
お誕生日ですね、
可愛らしいですね、あの方
エヴァーグリーンというか ね, ね、ずっと可愛らしい感じ、
そうですよ、去年ドラマで久しぶりに見ましたけれども、
う
ん、
ほとんど分かん、ね、もう、
ね、
昔見た
ままの感じですよね、可愛らしい方ですけどもね、
で行動とかね、言葉もずっと可愛らしいまんまな感じがしたね、
喋り方とか ね,
そうそう
ね、いい感じですけれどもね、うん、そうなんですね、偶然ですけれどもね、そうそう、まあ、だから吉田拓郎さんを選んだわけではないんですけどもね、まあ、今日偶然奥様のお誕生日ということで ね, ね、そうですかね、というわけでね、今日誕生日の方、うん、でね、うん、もう一人、
はい、
いるんです、はい、今日はその方をちょっとピックアップするんですけどもね、うん、ジュリアン・レノンさん、
はい、
もう言わずと知れた、
うん、言わずです、
ね、私の大好きなジョン・レノン、
ジョン・レノン
です、ねね、の息子さんでございます、
はい、
1993年かな、うん、1963年ですね、お村になってまして、はい、最初のね、ジョン・レノンの最初の奥さん、
そうです、
ねね、と、ジョン・レノンとの
間に
生まれたわけでございますけれどもね、はい、シンシア・パウエルっていうね、最初の奥さんでございますけれどもね、うん、そして、ね、もちろん皆さんご存知の通り、はい、小野洋子さんと、
後に
結婚するわけですけれども、うん、ジョン・レノンは、まあ、それで、まあ、離婚して、
はい、
その後小野洋子さんと結婚するんですけどもね、もうね今日、まあ、この曲をおかけするにあたって、はい、いろいろちょっとこう、まあ、インターネットで見てたんですけどもね、うん、まあ、5歳の時に、うん、このジュリアン・レノンさんが5歳の時に、はい、離婚してるのかな、両親が、うん、要するにジョン・レノンとシンシアですね、
はい、
が離婚してるわけです、はい、でその後、うん、もうなんていうんですかね、親子でありながら、はい、あまり会ってないんですって、
まあ、
数えるほどしか、
うん、うん、
まあ、小さい頃はこの後できるその小野洋子さんとの間のショーンと一緒に遊んだりしたこともあるらしいんですけれども、うん、もうあまりお父さんに会ったことがない、 ね、であのもうそれこそね本当にねあの辛い子供自分をだいぶ過ごしてはるんです、うん、いろいろ、まあ、もうまた皆さんねいろいろ読んでいただけると分かるんですけれどもね、うん、まあ、ジョン・レノンに恋してっていう本も、ご自分で書かれているんですけれども、はい、ここにもね、最初の方にね、僕が5歳の時に両親が離婚した後、父には数えるほどしか会っていないと、うん、そして実際にあったその貴重な時間の中でも、うん、目の前の父の心は遠く離れていて僕を怯えさせることの方が多かったと。父の人生の中では僕は取るに足らない存在で拒絶されているようにすら感じていた、うん、こう著書の中で書かれているんですよ。だからだいぶね、あの、うん、もちろんあの僕らの想像しているなんていうんですかね、親子関係とはもちろん違うでしょうしね、はい、そしてあのこの方が、うん、ジョン・レノンの20周忌ね、うん、亡くなって20年経たれた時に、はい、あのコメントされてるんですよ、うん、あの声明を出されてるわけですよ、うん、まあ、コメント求められるわけですよね、まあ、まあもうお父さん亡くなって20年ですけどということでね、うん、まあ、またこれはねあのインターネットでジュリアン・レノンで検索していただいた、まあ、この、声明の、まあ、コメントも全部載ってるんでね、うん、あのまあ、詳しいことはそちらで読んでいただいたらいいんですけれども、うん、まあまあ僕自身は、ジョン・チャールズ・ジュリアン・レノンとして生まれましたと、63年にね、はい、しかし、父、実の、父親ジョン・レノンと数年間暮らしただけであると、ね、で、その後殺されるまでに父と会ったのは数えるほどですということですね、うん、で悲しいことにその人物を本当に僕は知らないのですと、うん、おっしゃってるんですよ、はい、でそれでもやはりたくさんのコメントを聞かれると、
まあ、求められます
ね、求められると、うん、で、まあ、全ての人から誰か他の人の人生、うん、自分が知らない人生についていろいろと尋ねられている中、うん、どうやったら自分の性格を明確にすることができるのでしょう、うん、僕はジョン・レノンではない、はい、そうなることも決してない、うん、人の人生を生きるなんてことはできないしこの先もそういうことはしない、うん、それなのに僕が答えを知っていると信じている人がたくさんいる、うん、もう深いでしょ、深いというかね、もうなんかちょっと悲しいものも感じるんですけれどもね、うん、まあまあこの文章はねまたねあの本当にネットの方でもねあのじっくりも興味のある方読んでいただいたらいいんですけれどもね、はい、でもね、うん、まあその後で要するに小野横さんと結婚してショーンができるわけです、うん、はい、で、まあ、その後しかもね、ジュリアン・レノンからどう見出たか分かりませんけれどもね、うん、今度はもうジョン・レノンはその当時父親になるわけですよ、完全に、
うん、
ジュリアン・レノンができた最初はね、うん、もうほったらかし、
まあまあね、
ね、家でもむちゃくちゃやったらしいです、うん、まあ、この人のコメントを見てると、
はい、
でも次に小野横さんと結婚した後子供ができた途端、うん、はい、主婦になれはったわけですよ、
そうですよね、
音楽活動もやめて、うん、そしてもう、あの愛と平和を訴えに時々公の場には出てきて言って、そして親子3人が並んでる写真とかがバンバンバンバン世の中で、ね、それをねやはりあのもうすっかりね、いくつ結構な年になってきたジュリアン・レノンはどういう気持ちで見てたんだろうかと思うんですけれどもね、だからなんかこう普通ならばそれでね、あのやっぱりなんていうんですかね、やっかみと言いますかね、あのショーンの野郎みたいなね感情がいあってもおかしくない
ですね。
この方がその、20周期の、声明の中の最後の方に書かれていることでね、うん、僕には弟がいると、うん、ショーンのことをとても愛していますと、彼にも自分の運命にうまく対処していくことを望んでいます、まあ、要するに彼にもジョン・レノンの息子であることで翻弄されないでほしいということを言ってるんですね、うん、一つ確実に言えることはショーンには何が起ころうとも最後まで愛し守ってくれる兄がいるということです。さあ弟よ顔を上げて父の意思を継いで正しく生きてほしい、カルマが成就しますよということで、ね、だからもう自分はもう愛してるんだと、弟のことは、ね、守っていくんだということを、ね、この彼はおっしゃってるわけです、そして一番最後締めくくりにね、そしてお父さん、僕たちと同様にお父さんに光が輝きますように、僕たちは一つなんですね、深いものがあるじゃないですか、いろんなものを感じるじゃないですか、うん、この中に ね、僕もだからね本当顔で言うたらね、うん、ジョン・レノンに似てるんです、うん、ショーンよりやはりジュリアン・レノンの方が
まあまあ似てるね、
うん、そして今日おかけする曲を聴いていただいて分かる通り声もそっくりでございます、
まあまあね、
も
う僕もデビュー曲聴いた時ぶっ飛びましたからね、
ですよね、そしてさらに言いますと、なんていうんですかね、まあ、曲の展開もね意識されてます、はい、だからかなりのねミュージシャンとしてはかなりの影響をおそらく父親から受けてるんではないかと思うんですけれどもね、はい、まあ、その中でもね、まあ、今言ったそのデビューの時の、ヒットした曲ではないんですけれども、はい、その後ちょっとしばらく低 生命期がありまして、はい、それその後91年にね、あのゲッターライフっていう曲を出すんですけれどもね、この、Help Yourself っていうアルバムが出ましてね、うん、その中で Get Alive という曲がこれシングルになりまして、はい、これもちょっと売れたんですけれどもね、うん、まあ、もちろん最初のデビュー作ほどではないんですけれども、ね、まあ、その中でね、この Get Alive のサビの部分で何回もこの人がね言ってはる言葉がね、なんで自分の人生を生きないんだ、うん、っていうことを訴えかけてあるわけです、ね、何かこの先ほどのこの声明、うん、ね、ここに繋がっていくものもあるんじゃないかと思うんですけれども ね、まあ、この Get Alive もう本当にね、曲を聴いていただいても曲の展開、そしてメロディーライン、そして声、
はい、
節回し、うん、叫びどころ、全てにおきまして非常にジョン・レノンでございます、はい、この曲、ビートルズ時代のジョン・レノンと言ってもいいんじゃないですかね、そういう感じをこの曲の中で受けますのでね、まあ、今日じっくり聴いていただきたいと思います。ジュリアン・レノンで Get Alive。
チキンソロのこの曲、
今テーブルで手打ったでしょ、
カツンって言いました
よ、エキサイトしすぎて ね、
なるほど ね、 ね、
チキンソロこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった曲を、
今日はね、日曜日にね、
はい、
私ベースクリニックなるものを、
ベースクリニック、
ベースのエレキベースのね、
はい、
授業に、
お、習いに
習いに行ってきました。
お、ギタリストなのに、
そうそう、
お、
ね、いろんな見聞を広めないと、
あ、まあまあそれはそうですけどね、
行ってきましたのがね、はい、ポール・ジャクソン、
ポール・ジャクソン
が京都に来てました
。お、
それで2時間ちょいですかね、うん、授業があったんですけど、
へ、
まあね、すごいですよ本当に、
は
い、うん、あ、まあ、ジャズ、ファンク、
はい、
まあ、ジャズ含め、ファンク、ロックも含めてですけども、はい、まあ、多大な影響を与えている人でございまして、かの、 あのジャズの天才、ジャコ・パトリス、
はい、
ジャコですよ、
今言えてましたか、
ジャコ・パトリシャジャコがね、はい、ジャコ言うてもそんなね、あの食べたら骨がこう丈夫になるとかそんなんじゃないですよ、はい、
もういいですか、
はい、はい、誰に影響された人は誰かいますかという質問で、
はい、
強いて言えば、
はい、
強いて言えばポール・ジャクソンである。それ以外はもう別に誰もそんなに影響を受けたことないですよ、
受けたことないと
と言われるぐらい、
はいはい、
うん、
すごい方なん
ですね。すごい方ですね、はい、あの、まあ、ファンクっていうとね、はい、なん、まあ、リズムがねどうしてもまあ重要になるんですけども、まあ、僕がいつもよくライブとかでやるのは、はい、ワンコードっていう曲ですね、はい、あの、はい、要するに、うん、とこも延々と続くという
同じやつが
続くんですけども、はい、まあ、その授業の中でちょっと言いますとね、その、はい、同じことをできることはまず大切である、
はいはい、
そして生きてる音を作らなくてはいけない、
いけない、キープするだけではいけないと、なるほど、
自分で創造性を持てと、
はいは
い、いう話もされるんですけども、はい、でできるだけ音楽以外のことについても、はい、あの興味を持ちなさいと。
ほう、
うん、で、あのちなみにポールさんはどういうものに興味とかそういうなことをやられてるんですかっていうと、はい、僕は意外と計算が好きなんだとか。
ほうほう、計算が、
うん、あの数式、
はいはいはい、
が好きなようで、その時にね、授業の時にもそのプリントを回してもらったんですけど、グルーブについての分数式みたいなのが書いてあるの。
グルーブを
グルーブで、あの
計算式してがある。
そうだから、あのジャストのタイムと、
はい、
まあ、ちょっとツッコミ右耳、はい、ちょっとためるとかいう部分がね、はい、音楽をやっている方でしたら分かると思うんですけど、はい、それにこういろいろ数式を加えていくわけですよ、物理学的になんか、
は
い、ただね、そのこう数式の最後の方に、うん、最後は気合だみたいなことが書かれて、
そこにまとまるわけですねそこに落ち着くわけですね
気持ちを込めろという、これどう数式に当てはめるのかなとか思いながらね、
ね、まあ、気持ちを仮に X としますとね、まあ、
そういう ね、 いうね、まあ、相手がね、やっぱり、まあ、アメリカの方なんでね、はい、英語でずっと喋っておられるので、はいはい、あの間髪入れてそういうツッコミはなかなか入れることができなかったんですけどね。
そうですね。
そうでございますかみたいな感
じ。まあ言えてなんでやねんですよね。あ、なるほど。
ね、聞いてて結構面白かったですけどね。あ、そうですか。あの、まあ、ほとんどベースの子たちがね、
はい、
あの生徒で来てたんですけども、はい、もうほぼ全員とセッションして、
は
い、ベースと、ベースを聴きなさいということで、はい、目の前で聴かせてもらえると光栄な。
あなたも弾いてきたんですか。
実はね、私ね、ギター借りましてね、 ちょっとやらさせていただきます。
ギターをやったんですね。
そうそう、だからあのベースのクリニックですが、はい、そこで僕はあの要するにそのリズムをキープする方ですね、
はい、
ちょっとあのこう添える感じのやつをやってくださいということで、はい、やりましたね。
ギター弾いてきました。
気持ちよかったですね。
ああそうですか。
非常に気持ちいい。
お、またいつもみたいにハメを外したんじゃないでしょ
う
ね。
いやいや、もう今回はもう大丈夫ですか。きちっときちっと言われるということ。
ああそうですか。
授業ですからね。
ポールさんに失礼はなかった
ですね。そうそう、パチパチは言いますね。
何を言ってるんですかあなた。
いやいや
まあ、ちょいちょい入れますね、そういうのをね。
まあ、あのセッションもありの、はい、そしてね、ちゃんと曲もやってもらってね、うん、ちゃんと普通のブルースはお前できるのかいとか言われて、いや、ちょっとブルースなどはちょろっとやらさせてもらいますがというので、だからブルースをやろうかちょっとやらさせてもらいますね。
そうなんですね。
で、まあ、当然最後終わりましたらね、
はい、
私ミーハーですから、はい、まあ、写真も撮ったりとか、
ね、そうですね、あなた大好きです ね、そういうのが。
で、まあ、CD も買ったりもしたんですけど、はいはいはい、その、まあ、片言の英語でね喋ってましたら、まあ、東京で撮ったライブ版がありましてね、
はい、
それをネットで買ったわけですよ、
はい、
で PJ ジャックというかな、はい、そういうユニットでやられてるやつなんですけども、はいはい、僕の好きなチャーさんが、
はい、
うん、ギターを弾いて東京でライブハウスでやってるっていう音源があるんですけど、それ持ってますよって、
はい、
で実は今度それを今度出すんだよって、いやネットで販売されてますけど、
はい、
いやミックスが気に入らないのでやり直したんだよと、まだこれは出てないぜと。
なるほど。
で最後ちょこっと呼ばれましてね、なんかなと思ったらそのパッケージも何もされてないやつなんですけど、は
い、
お前これ持って帰れと。
おー、いただいて。
いただきます。で家で聞きましたらね、やっぱりね音圧がね全然違いますよね。ミキシングはかなりあのうまく施されててね。
おー、
うん、今日はねそれを音源で。
それを
持ってまいります。
ということはもうまだおそらくどこでもかかってない。
かかってないリミックスのリマスターバージョンが。
そういうことですよね。もうファンの方からしたらすごいことじゃないですか、これは。しかも本人から直接いただいてきたわけですからね。
いただきますよ。
おー、これすごいじゃないですか。
うん、これを今日はちょっと。
ちょっとすごいですね、あなた、
うん、ね、
鼻高くしていいじゃないですか。
鼻の穴もでかいですから、ね、きたーって言うんですそれはまだあんまり違いますけども、はい、
だからそういうのちょいちょい入れなくていいんです。
はい、
はい、
それでは、
まあ、値打ちが下がりますよ
それではまあね、
はい、曲紹介のお願いします。
ね、ポール・ジャクソンでホテル・ドミンゴ。
はい、引き続き聴いていただいてますのがですね、
はい、
アナログボックスでスタートでございます。
スタートですね。
いい曲ですね、うん、自分で言いますよ私は
ジガジさん、
ジガジさんですよ、はい、ね、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、おさんりんさんこんばんは。
こんばんは、
ね、ラジオネームりんさんからでございます、うん、ありがとうございます、
はい、
桜咲きましたね、
咲きまし
たね、東大西もやっと満開です、うん、そして桜といえば入学式、 今日は幼稚園、小学校、中学校、高校の入学式があり、なんか変な言い方でしたね私今幼稚園小学校中学校高校の入学式が
運命の分かれ道
そうみたいな感じで、真新しい制服に身を包んだたくさんの子供たちと、はい、普段着慣れないスーツ姿のお母さんなんか、も見かけました、はい、ね、春はいいですね、スタートの季節ですね、凛の娘たちもなんとか進級できましたって言いますけれどもね、あの、よかったですね、でもね、
そう
ですよ、ね、そうですね、あの、今日の、オープニングから言ってましたけれどもね、はい、確かに今日入学式の
あります
か、ね、ですからね、まあ、昨日とか今日とかが多いんでしょうね、うん、
あ、
うん、あの、たくさん、もうこの凛さんのメッセージはすごいタイムリーです ね、
ね、
今日のオープニングで喋ったこの内容、ね、そしてそのこの制服、真新しい制服によって、
キーワードが、
キーワードが、今日吉田拓郎さんの制服がありましたし ね、 ね、そして春はいいですね、スタートの季節です。いい曲でございます凛さんありがとうございます。というわけでね、
う
ん、まあ、これは今聴いていただいているのはアナログボックスのスタートでございますけれどもね、うん、はい、チキンソウルの、はい、春のコンサートツアーもですね、
もう始まりますよ、
大層に言いましたけれども、ね、
4月から5月ありますので、
はい、お知らせお願いします。
はい、まずは4月12日、
はい、
よかったアイスホールド、
ホールこのご近所でございますね、
はい、土曜日になります。オープンが8時18時30分、
18時30分、
スタートが15時ということで、はい、出させていただ
きます
。で、4月28日、これは片田ハックルベリーの方ですね、はい、チャーハンという、はいはい、ユニットがありますので、ここは CD 発売記念ということで、
2人組のね、
2人組のね、アコースティックな夜になると思いますので、私、1人で、久々に1人でやります。
そうですね、あれと一人久しぶりですね。
久しぶりですね。
おお、
うん、まあこれはこれでまだソロはソロで、
はい、
ソロソロやりたいなで、5月4日ですね、
はい、
高槻ジャズストリートという
出ましたね、
ジャズフェスにまた参加してまいります、
はい、もうね、去年も大盛り上がりしてね、
うん、本当に
もう大興奮してはりましたけどね、
大興奮ですよ、ね、もう初めて女の子だけのイエーをイエーで やっていただいたのはもう癖になりましたのでね、
癖になりましたな。なるほど。
で、5月10日にですね、はい、森山ブルーでですね、はい、先ほどあのポール・ジャクソンさん
そうですね、
口させていただきましたけれども、はい、ポール・ジャクソンさんと、白木慎さんの、
はい、
バンドでですね、はい、出させていただきます。
オープニングアクトで
終わらせてますので、ね、もうぜひともこれは聞いて
ください。なるほど。あなた活動しますね。
ね、これもう春びっしりでございます。
ね、4月だけで2本、はい、5月に2本、
はい、
ね、
で、あとはね、エンドレスライブ。
そうです
ね、ございます
か、ありますからね、
これは私またそれはそれでまた調整しながら出させていただきます。
なるほど、
はい、
活発に動いてますね、
活発でね、
ね、
うん、
もうあの体を壊さないように
して
るんですけれどもね、ね、でまた皆さんね、こちらの方も遊びに来ていただきたいと思います、うん、アナログボックスはね、うん、一応ね、ライブ一つ決まりましたけど、ね、まだまあ来月ですのでね、うん、ここ先に言っておきます、5月18日、ライブの方をご予定しております、うん、またね、この番組でも告知させていただきたいなと思っておりますけれどもね、はい、というわけで今日はね、うん、まあ春の感じの
春の、
ね、放送になりましたけれどもね、まあ、いろんな春がございましたしね、そしていろんなメッセージがございましたけれどもね、はい、まあ、こういった形で、まあ、来週もね、また4月ですからね、
は
い、どうですか、旅、お出かけ、
うん、
そういったことのメッセージまた、ね、どしどしいただきたいと思いますんでね、うん、いつも言っておりますが、放送のこの長い間、はい、ね、来週までにでもね、99@815.fm まで、うん、メールいただいておりますと、また、ね、来週の放送で読まさせていただきますんで ね、番組やってない間も受け付けておりますので、
はい、
どしどしメールの方いただきたいと思っております。うん、というわけでね、はい、今日は天の声も大変でしたけれども ね、
まあ春ですから。
あ、やそっぽ向きましたね、今。ね、また、ね、まあ、こういうこともちょいちょいありますけれどもね。また楽しいじゃないですか、
ね、
いいじゃないですか、ね、お許しいただきたいなと思いますけれどもね
誰に許しを得
て皆様に、
あ、そうでございます、
そうですよ、あなたのダジャレだって皆様に許していただいて言
う
てるん
ですから、ね、ありがとうございます、
はい、というわけでね、はい、今日もそんな今一からとですね、はい、そして大変な思いをしましたが、天の声さやまさんと、はい、そして私初めてお送りしました、うん、また来週も聞いていただきたいと思います、はい、では皆さんお気に、
さよなら。チキンソウの勝手に進めました、勝手に進めました、 おはようございます。そしてこんばんは。いつの時でも、まあ、楽しい時間をお過ごしいただければと思います。キンソールの勝手にされました今市からでございます。春でございますよね。本当にもう眠い、本当に眠いですけどね、まあ、世の中は全然眠ってません。もうね、パリは燃えてるかみたいな感じですよね、この間。まあ本当にね、これどうなるんでしょうね。もう大変ですよ。まあパリではね、何回かバス聖火がバスの中に入ったりとかね、もう人は寝っ転がったり、もういろんなことをしてますけども、まあいろんな煽りをここで受ける人がいましてね、スキーヤーで冒険家のね、三浦雄一郎さんね、もう御年、75歳いいお年ですけどもね、まだまだ元気で、今度ね、またエベレストに、ね、登ろうかということでね、まあ、ルートはね、まあ、中国側と、ネパール側ってあるんですけども、今回の、まあ、チベットの騒動でですね、暴動で人が入れないということがありましてね、もうネパール側にわざわざまたルートを変更して、行かれるらしいんですけども、まあ、ネパール側っていうと、氷にね、覆われた斜面とかがあってですね、登るのには、まあ、中国側から比べると大変難しい、厳しい状況です、ね、できれば優しい、まあそんまあ、厳しいとは思うんですけどね、なんせエベレストですからね、ほとんどもう空気のないような高いところですけれども、まあ、一般市民にしてみればね、中国側もネパール側もどっちも大変だと思うんですけど、まあ、本人にしてみればね、やっぱりここの、この2ルートの選択の中で、気持ち的には大変だなっていうのが正直なところだと思いますけどもね、まあ、できればね、本当にまあ、中国側で行けるような情勢がすぐっていうかね、もう早く、落ち着きを、取り戻せたらなとは思うんですけど、まあ、人間っていうのはね、まあ、いろんな人もいますけども、いろんな人種、もありますけども、まあ、言ってみればね、男と女しかいませんからね、基本的には、ね、まあ、この男と女というのはなかなか分かるようで分からないね、これ難しいですよ。あのね、女性がね、私の毒は好きって聞くのがありますよね。これ非常に困ります、男は。もうどう答えようかな、ね、変に部分的なとことかね、目が好きだよとかね、どのこうのとか言うと具体的すぎるのでね、これまたツッコミどころ満載みたいですしね、まあ、そういう中でね、一番まあ、当たり障りのない、男性的な発想で言うと当たり障りのないっていうのは全部が好きというのが一番いいらしいです。ただね、気をつけていただきたいのは、できるだけ真剣に、全部好きやでとかなんか言うもんなら、これまた話がややこしくなりますのでね。できるだけ真面目に、君の全部が好きだよとか言うか、これもどうかな。雰囲気的にはちょっとつかみ、僕は言えないのでね。大変、もうこれね、女性はもう本当にね。まあ、男のね、男性の脳と女性の脳というのはもう完全になんか違うらしいですね。まあ、こういう質問が来た時はどうするんでしょうね、アナログボックスのはじめさん。
ね。
はい。
何が問題ってね。うん、それはあなたインターネットかなんかで調べてきたわけですよね。それと、うん、ネットでそのこういうことを公表されていることと、はい、あなたが今こうやってこのねインターネット放送で言うことでね、うん、またその言葉は使えなくなるんですよ。わかります。
これかって、
あんたそれ聞いて言うてんやろって言われるんですよ。世の中の人たちもね。
気をつけない
とね。その言葉本当にそう思って言う人も、うん、はい、例えばこれをカップルで聞いていらっしゃる方でしたらね、うん、はい、とかこのあなたがこの今見たこのインターネットで調べたこの記事をね、うん、カップルで見た方がね、はい、であなたは私のことどこが好きなんて聞いた時にね、
だんだん
もう一つこれ選択肢なくなってるんですよ。
せっかく考えたのに。
そうそうそう、本気で思ってても、はい、本気でそう思って言ってもね、うん、ここに書いてあるから、いまいちからそういうこと言ってたから。
それはね、日頃の行いですよ。絶対に。
いやいや、でもね、あなたね、これで選択肢を一つね、
消してしまった。
消してしまってることになりますよ。
大きなカードを失った
ことで。大きなカードをね、しかも一番いいカードをあなたね、取り上げたんですよ、今。
世の男性の、
ね、そうですよ。だから気をつけないとね、その辺
も発言には。あ、そうか、気をつけよう。
そうですよ。ね、まあでもあれですよね。うん、確かにその質問はね、うん、非常にね、
はい、
困りますね、うん。困りますというかね、そんなにどうなんですかね。女性の場合はね、おそらくね、この人のこんなとこがいいわとか、うん、いくつも箇条書きで。あったり、まあ、もちろん嫌いなこともそうなんですけどね、うん、あると思うんですけどね、男性からしてね、女性に対しての好きになり方という意味で言うと、そんなに過剰書きじゃないじゃないですか、おそらく。だから困るんやと思うんですよ、質問されるとね。いや、それどこって言われてもっていうことなんですよね。だからその、やっぱだからそういうがもう、まず人、そのなんていうかね、好きになり方といいますか、うん、はい、そういうのがもうそもそも女性と男性って違うわけですから、うね、もうっていうことでいくと、もうその質問自体がもう愚問なわけです。ああその問いかけが。
問いかけね。
それやっちゃいけない。
うん、やっちゃ
答えようがない。
大人ですから、お互いそんなことは言わないようにしよう。
そうそうそう。
そんな風に言うんじゃないですか。
え、どういうことです
か。そういう風に、うん、そうなんだよと。こんなことは愚問なんだよ、
う
ん、
そうそうそう、そういう方がいいです。そしてね、やっぱり女性の皆さんにもそれを理解していただきたいです
ね、男をね、理解してもらいたい。
そうそうそう、
ね、
何でもそうでしょ、やっぱり女性は女性の考え方、男性は男性の考え方があるわけですからね、うん、そないね、ね、そうそうそうそう、それはやっぱり違うんです。
違う、
ね、そうですよ、
そうですよね。
私の場合は関西人ですので、うん、ふざけて、
はい、
みんな好きやでと。
そうですよね。でね、基本的にね、男の人ってね、もちろん僕もそうですけどね、そんなこと質問されてもね、照れるでしょ。
そうです、関西人は特に。
恥ずかしくて言えなくないですか。
まあね、これの書いてる方もね、多分、これ、関東人かな。
ね、てか関東関西関係なくやっぱ男性はそんなそれでね、こう しらーっとね、
いや
全部好きだよなんてね、言える人はね、うん、もう石田純一さんとかね、
あれか、
あとちょっとイタリア人みたいな人とか
ね
ならそれはそれでいいですけどね、
福山雅治も言えるかな。
そうそうそう、そういう方が言ったらいいですけど、ね、僕とかね、今一からとかでかですよ、君のですね、君の全部が好きだよなんて言うたらね、蹴られますよ。
何たくらんでるとか、
そうそうそう、なんか買うてほしいもんでもあるのって言われますよ、
子供カメラ。
いやいや、マジで。だからこれ似合う人って思うかどうかっていうのもありますから、まあまあ
ね、
チョイスがありますからね。そうですよ。だから例えばこう、うん、どこが好きって言われて、ここにも例で ねあなたが調べてきたのも例にありますけど、はい、どこなんだろう、分かんないっていうのあるじゃないですか、うん、これダメって言いますけど ね例えば、例えばですけどね、はい、またこれ選択肢を一つ
選んでる中でね、
やりますけれどもね、はい、どこなんやろうなと、うん、分からへんわ、でも分からへんけど、こんなに好きやということは、やっぱ全部好きなんちゃうかなっていう言い方ならできますよね。
あ、なるほどね、ちょっとメモしてく
れ。でも選択肢一つ選びましたからね。
またやっちゃいました。
はい、これでもう使いませんよ。
ね、いや俺の DNA がそう叫ぶとかね。
ああ、そう。DNA はすごいですね。
もうこの螺旋階段のような DNA が。
ああ、お前よみたいな。
大丈夫ですか
ね、
春ですからね。
春ですからねって言われますよ、そう言うと。難しい問題ですよね。
ねえ、これから春ですから、出会いの季節ですからね。
例えばこれの例のやつ、うん、いろいろあるじゃないですか。これダメなやつが書いてるでしょ、
う
ん、
そうそう。
でしょ、でもね、うん、どっかだけが好きだったら結婚してないよ。ああ、これいい言葉じゃないですか。
ああ、
そんな聞かれて一つや二つしか言えないぐらいの愛情であれば、僕が君と結婚しないって言ってるんでしょ、この人。この人いいじゃないですか、これ。
この人。
これ言い方すごくいいじゃないですか。ね、まあ
ね、言い方だね。
うん、ねえ、これダメって言うのもどうでしょうね。
そうですよね。女性はやはり難しい こういうところがね。
いや、それは女性からしたら男性だって難しいんですよ、おそらく。それはね。
それは難しいでしょうね。
そうですよ。
うん。だから、ぷいっと消えちゃうときありますからね。そう。僕の場合は。
あなた、ふらふらふらふらしてますから
ね。あなたの場合でしょ。
それで僕は、ね、我々、僕とかね、天の子を一緒にしないでください。
ああ、そうね、いろんな人がいますからね。そうそうそう。世の中に。
そしてそれはね、男性に限ったことではないです
からね。世界中いろんな人。
そうそう、いろんな人いますからね。だからね、何でもね、一括りにしようとしすぎなんです。
はい。
世の中は、ね、そこに一番問題があるんです。
みんな楽しくいきましょうよ。
そうそうそうね。そうですよね。そこが一番大事なことですから、
まずね、楽しむようにね、そうそう、努力する。
そうですね、まあね、まあ、そういう意味で言ったらね、うん、やはり、まあ、あのいろんな、まあ、そこからまた話は戻りますけどもね、まあ、オリンピックですね、うん、
はい、
まあ、これこそ本当に娯楽、まあ、ある意味娯楽、ね、
娯楽ですよ、
まあ、もちろん娯楽であれ、まあ、いろんな意味がオリンピックっていうものにはあるとは思うんですけどもね、うん、そしてもうそれはもう唯一と言っていいほど、そのなんていうんですかね、世界 共通して、そうそう、まあ、ね、いろんな国が、みんなが注目してっていう、そして湧いて、ね、感動してっていう、うん、これがなんかこう、まあ、また別のことが理由でね、
そう、
まあ、こういう問題になって ね、そして成果も何回も消えてはつけってしたら、うん、もうそんでなんかこう、こんなこと言うと怒られるかもしれませんけど、なんか本当に値打ちがなくなっていきますよね。ずっとついてて成果リレーですから ね、それが消えるっていう消すシーン、僕もテレビでちらっと見ましたけどね、5回ぐらい消えたんでしょ、なんか確かそんなニュースで見ましたけれども ね、あげくの果てにバスで移動したりするんですよね、
そう、舗装されてる感じだよね、だから
ねえ、だからどうなんやろ、うん、だからもう、もちろんね、さっきあなた言ってましたけども、早く解決していただきたいですけど ね、
うん、一人一人だと思うんですけども、本当に ね、もう何考えてるかわからない人たちもいますので ね、
うん、なんかほんで ね、僕ね、ニュースとか見てても思うんですけどね、もちろんそれを真剣に、ね、取り組んで、ね、るからこそそういうことになってるわけなんですけど、でも中にはね、なんかこうちょっとそれがね、お祭り騒ぎ的なね、
愉快違反みたいなねがいるとこれまたね、
そこにそれでもってこう目立ってやろうとかね、うん、それこそなんていうんですか、そういう、ね、なんていうんですかね、まあ、なんかそういう、こう違う意図を感じるような人もね、うん、時々
出てくるですよね、
報道なんかでは映されてるじゃないですか、うん、ああいうの見るとやっぱりこうちょっとそれはまたそれでまたね、わかるんですよ、それもっとみんな平和にって、うん、気持ち売れいいことやと思うんですけど、なんかその出し方が ねちょっと気になったりする場合もありますし ね、まあ、そんなこと言い出すともう本当に堂々巡りな部分もあるし、まあね、難しいんですけどもね、まあ、でも本当にもう楽しく、やはりみんなで楽しめるものになってほしいですからね、うん、オリンピックも ね、僕なんかもスポーツ好きなんで、そうそう、素直な気持ちに見える、うん、ね、大会にしていただきたいですから ね、と思いますけどね。
オリンピック、野村選手あかんかったね。
あ、そうなんです、
柔道の。
あ、そうなんです、
4連覇を目指してやったけどね、はい、結局選考から漏れまして、
あ、そうですか、
今度23歳の若い平岡君やったかな、が決まりましたけどね、
世代交代したわけですか。
世代交代、ただね、野村選手自体は足の靭帯を痛めてたらしい、はい、まあ、最高の状態ではなかったようですけども、まあ、本人はもうちょっとね、引退を口にするぐらい、
あ、そんなに、
うん、ほう、だから昨日のインタビューでもね、ここから4年後になると僕も38ですから、ね、やっぱまあ年齢的なもんが ね、ピークをずっと保つっていうのは難しいから ね、まあ、3連覇だけでもすごいよ、
それはもうもちろん十分な偉業ですから ね、
まあ、矢原ちゃんはね優勝して言いました、うん、あ、負けたのかな、
いや僕知らないです、
あ、負けたけど決定です、ね、
あ、そう、負けたけども代表は取れた、
はい、あ、そうですか、うん、
ね、柔道面白いですよ、ね、新鋭のやつも出てきますから、
そうですね、うん、これからまた注目ですね、ですそのあたりもね、
やわらちゃん次金取ったらすごいですよ ね、銀銀金銀銀になりますよ、
何個並ぶねみたいなね金銀パールプレゼントって昔ありましたこれ言わなかったらいい
ね、そうそうそう、ね、あの方は、旧姓なんでしたっけ、
田村、
あ、そうですよ ね、今のがちょっとインパクトありすぎて、忘れました、なんかよく言ってら おっしゃってるじゃないですか、うん、谷、田中、何でしたっけ、
田村で金、
金、
谷で金、
金
でママで金やったかな、
そうそうそう、なんかすごいですよね、
金金金ですからねいいなぁ、
まあ、でもすごいですよ、ね、もうしかももうずっとあの他の追随を許さない感じでしょ、
そう、でこの間負けたのも話によると調子良すぎて負けたぐらいの、
うん、あ、そうなんです
らしいよ、だから
へ、
うん、あの柔道の解説でね、やっていたのがあれはね、体が切れすぎたんです、だから調子良すぎて 勢いに乗っちゃったみたいな感じで、
我々の想像つかないレベル
するところのポイントがあるんやね、きっと。
我々例えば音楽でもそうですけど、何に至ってもね、調子が良すぎて失敗したことってそうそうないですよ。そうそう、
ね、失敗したくなくても失敗して、
そう
ね、
そうすごいですね。
すごいやっぱね。まあこれはこれでね、期待して見ていきたい
と、ね、ね、
思いますよね。まあ、まずは頑張れ日本って。
そうですね。
星野ジャパンも頑張ってもら
いたい、野球の方もね、
頑張ってもらいたいと思いますけどもね。まあまあ、
そこに関してはね、うん、私もちょっと意見実はあるんですけどね、もうここで言わないようにします、
は
い、ね、
また次は来週ということで、
そうですね、まあ、また始まった頃に言いましょうかね、
冷たいところですね、まだまだ、春はこれからでございます。
そうですよ、もうお花見ね、皆さん行かれたんでしょうかね、うん、本当に ね、まあまあこれを放送聞いてらっしゃる方、このネット放送ですからね、うん、もうお花見に何言ってるのも散ってるよなんていう方もたくさんいらっしゃるんでしょうけれどもね、
まあ期待登っていけば何もでもありますからね、そうですね、まだまだ
ねえ、僕もお花見できてないんですよ、
う
ん、
そう、僕も行ってない
ね、
う
ん、宴会してないですね、
そう、結局宴会がしてないだけ
で、そう、いや、お花見るだけならね、そういうこと車で走ってれば見るんですけど ね
結局ね、御座開いてね、
そうそうそう、
お店開いてみたいな感じのね、
そうそうそうそう、飲めや歌えの
大騒ぎしたいわけね、やっぱり日本人的な発想ですけど、
ね、そうそうそうそう、
あ、まあそういうご報告もね、やりましたよみたいなご報告もいただけたら、
ね、そうですね、またメールの方でいただきたいです ね
99@85.fm でお待ちしておりますのでね、は
い、またこの勝手にされましたのもね、メールの方いただきたいですね、
メールいただきたいと思いますが、ね、はい、まずはまあそういう感じで、
はい、
まあお時間となりましたので、
はい、
それではまた来週ということで、おおきに、さよなら。